はい、改めまして皆さんこんにちは。はい、改めまして皆さんこんにちは。はい、ありがとうございますね。ここから僕らがずっと喋ってばっかりなんで、こう1回ぐらいは皆さんも声出した方がねいいと思いますんで。はい、いよいよ始まりました MSC の2014ですね。この私のセッションを含めて今回は開発用のトラックを一つ設けて開発用のセッションをやっております。大丈夫ですか皆さん。開発のセッションですよ。部屋間違えてません？移動するなら今ですからね、やってください。よろしくお願いします。まずは最初に、アンケートの方はよろしくお願いします。結構ですね、アンケート書いてください。コメント欄もね、忌憚のないご意見をね、Windows Phone をどうこうっていうのも、まあそれもありですけども、我々もやっぱりすごく皆さんのアンケートをもとにですね、次のイベントのセッション、今日デコードの発表もありましたけど、デコードでこういうセッションじゃあやろうかっていうことをやってますんで、ぜひですね皆さんのご意見いただきたいと思います。それからですね、資料の方は後で映像とともに公開しますので、ぜひこちらをウォッチしてください。で、このセッションに関しては基本撮影は NG ということなんですが、このセッションに関しては別に撮影してもそれつぶやいても全然 OK なので、他のセッションはダメですよ。他のセッションはスピーカーのご指示に従っていただきたいと。これは特に問題ないので、自由に撮ってください。はい、ということで、タイトル何でしたっけ。マルチデバイスということで、基本マイクロソフトの、Windows プラットフォームベースでお話をさせていただきますが、これからのデバイスアプリケーションを作っていく上でですね、どういった方向性で作った方がいいのか、マイクロソフトはどういった方向性で考えているのかっていうのをご紹介するセッションになります。で、マイクロソフトの、作っているというよりは、絡んでいるところですね、 Windows プラットフォームが入っているようなマイクロソフトのデバイスということで、今これだけの、スマートフォンからですね、Xbox コンソールの世界まで、PC、タブレット、さまざまなデバイスが出ている状況にあります。で、我々としては、やっぱりスマートフォン、Xbox のコンソール、タブレット、デスクトップ PC、それぞれある中で、みんなバラバラではなくて、やっぱり皆さんがこれを1台で使ってるわけではないんですよね。今、手元に皆さんは PC を広げてるわけではなくて、多分スマホで、やってるとか、一部の方は提督になってるとか、そういう方々もいらっしゃいますが、やっぱりスマホを場所によっては使って、場所によってはタブレットを使って、会社ではやっぱり会社とか家では実はデスクトップがメインだ。で、家に帰ればコンソールがあると、Xbox One じゃなくて PS なんてからかもしれないんですが、コンソールがありますよ。その中でそれぞれのところでしかできないんではなくて、ここでやった作業を引き継いで、ここでやった作業を引き継いで、一貫性のある同じエクスペリエンスを持つということで、皆さんの生産性というのはすごく上がるはずなんですね。やはりマイクロソフトとしてもいろんなプラットフォームを出している上で、最終的な目標はその全てのデバイスで同じエクスペリエンスを提供したい。で、じゃあそれを実現するためには OS をどんどん変えていく、デバイスをどんどん変えていくという一つシナリオがあるんですが、当然ながら皆さんが使っているアプリケーションとサービスですね、アプリケーションとサービスというのがやはりそのエクスペリエンスを実現するための大事なポイントになるわけですね。なのでこのセッションに関してはアプリケーションにフォーカスを当てて、要はマルチデバイス、こういったデバイスに同じエクスペリエンスを提供するようなアプリケーションをどう作っていくか、今後に向けてというところをご紹介するセッションになります。ちなみに開発系のセッションこれだけありますので、だいたいこういう位置づけでありますので、これからでオンデマンドで後から動画も見れますので、後で見るときにご参考いただければと思いますというところで、じゃあどういう技術でっていうところになるのが、ユニバーサル Windows アプリという技術を使って、作っていきましょうというお話になります。で、そもそもサティアが、今提唱している、で樋口さんのスライドにもありました、ポケモンボールみたいな絵ですね、上とデジタルライフ、デジタル、ワークというところに基幹となっているのがデバイス&サービスというところです。特にこのセッションではデバイスの方にフォーカスしていきますが、大きく、OS プラットフォームとして見た場合には大体3つですね、マイクロソフトで出しているの Windows、 それから Windows Phone、Xbox One というプラットフォーム、デバイスがあったりします。で、この上で アプリケーションが動いているわけですが、じゃあざっくりとどんなアプリケーションが動いているというと、まあ皆さんこれは分かりますよね。Windows であれば今の場合、Windows 8からはストアアプリダウンロードしてきて、ストアからダウンロードしてきて動かすストアアプリと、今まで皆さんが使っているデスクトップアプリがあります。 Windows Phone の場合は基本的にはストアアプリのみと。それから Xbox One は皆さんご存じない人もいるかもしれないんですが、実は今の Xbox 360じゃなくて One は、もちろんゲームのコンソールなんで Xbox One のゲームが動くんですが、実は Windows のカーネルというかエンジンが入っていて、 Windows の実は Xbox の、まあ、まだストア一般の向けの開発の等々はまだ始まってはないんですが、要はストアアプリが動く環境にあるんですね。もうね、今 Xbox One は完全にゲームコンソールではないです。ホームなんだろう、テレビにつながる一つの、まあ、機関の、端末だと思っていただいていいです。なのでそこにストアがあってアプリケーションが動く環境になってるんですね。でそれぞれが、で例えば技術的に見ればデスクトップだったら今メインにあるのが WinForm だったり WPF だったり、CMSC とかいろいろそういう細かいのはちょっと外しますけど、いうのがあったりしてます。でやっぱりそれぞれにアプリケーションが動いて、それぞれで、プラットフォームがあるわけですが、やっぱりそれを開発者としても統一してもらった方が嬉しいですよね。自分が作ったアプリケーションがどこでも動く。でそこに対して注目した場合、アプリケーションのテクノロジーで見るとストアアプリそれぞれはみんな Windows ランタイムベースで動かれています。 Windows 4の場合はもともとストアがですね、シルバーライトベースのアプリケーションでストアが作られていますが、今 Windows のランタイムも対応するようになりました。これ見れば分かりますよね。アプリケーションどういうふうに目指していけばいいかと、Windows ランタイムベースでアプリケーションを作ってできる限り統合していこう、これは皆さんの話ではないです。マイクロソフト側の指針の過程ですね。でランタイムで統合していきましょうというところがあります。じゃあどうやって作る、どうやって統合する、よく考えてみてください。 Xbox だったら Kinect があってタッチスクリーンで10フィート、いわゆる10フィート UI って言ってますけど、10フィート離れてリモコン操作する UI なんですよね。そこは Windows Phone と違います。 Windows Phone は電話の機能があるんです。戻るボタンとかもあるんです。そこが他のプラットフォームと違うんですね。 Windows の場合だったら右からチャームを出してっていう、まあ、今後変わってくると思うんですが、それぞれに機能に固有したものもやっぱあるんですね、機能的なところ。なのでそういった個々の機能的なもの、固有機能的なものと、いやアプリケーションとしての基本のところをきちんとこういうふうに、まあ、分けてやって、そして共通の部分というのをこう統一して、これをですね一つの皆さんが作るアプリケーションのパッケージというか、アプリケーションのこう管理のまとまりとして作る。こうすれば一本の皆さんが作ってくるアプリケーションでマルチに対応したアプリケーションが作れるよねということで、作ってきたのがユニバーサル Windows App という仕組みになります。ただ実際のところ今リアルな話として、今現在ですね、本当に今のリアルなところとしては、じゃあストアがあります、ストアアプリなんでストアがあるんですが、ストアはどうなってるのって言ったら、 Windows はまだ Windows のストアなんですね。で Windows Phone のストアは Windows Phone のストアなんです。 Xbox のストアも Xbox One のストアなんですね。それぞれバラバラにやっぱり残念ながら今の段階では存在している。なので今のシステム上でユニバーサル Windows App をやる場合っていうのは、皆さんがプロジェクトを作っていただいて、それをベースにそれぞれのプラットフォーム用に一応いわゆるビルドをしてもらう、それぞれ用にパッケージをビルドしていただいて公開するという流れになります。ただ作る側は一つのユニバーサル Windows App を作っていただければ、まあ対応できるという形になる。じゃあそういった流れでマイクロソフトがユニバーサル Windows App というやり方をご紹介、今回、Windows 8.1 の代からですね、提供してきたわけですけども、皆さんが実際にじゃあアプリケーションを作る場合どうするかというと、まず開発環境でプロジェクトを作ります。でそれぞれにちょっと Xbox の方はまだ皆さん向けにまだサービスの方がちゃんと始まってないので、今回 Windows Phone と Windows だけに絞って表示してますが、基本的には Visual Studio を使って開発をして、それぞれ用のパッケージをコンパイルしてパッケージを作ります。でそれぞれ用のストアに公開して審査が通れば公開されるということになります。ちなみに Windows ストアですね、開発者のストアに関しては開発者の登録をしていただいて、ダッシュボードからアプリケーションを公開するわけですけど、料金のところね、微妙にちっちゃく書いてありますけど、個人登録がだいたい1900円ぐらい、法人登録が9800円で、前はですね1年ごとの更新が必要だったんですが、更新は費用負担なしになりましたので、もう初回これを払っていただければいいというものになっています。で、今日ごめんなさい、スライドを用意できなかったんですが、帰ったらブログ等々に書きますので、見ていただければいいんですが、デブセンターベネフィットというですねプログラムが開始しています。開発者の方に、よりですねストアアプリ作るため の, 支援策をやりましょうと、デブセンターベネフィットのプログラムにご登録いただくと、その初回のですね登録費用も無料になると、それからいろんなサポートがついてくるというプログラムが、走っていますので、ぜひこれからじゃあストアのアプリ作ってみようかな、そのために開発者登録をする場合はですね、ぜひデブセンターベネフィットの方に登録をしていただいて、そこからですね開発者登録をしていただけると一番安上がりで済むという環境になります。はい、まあこんな感じですね。で、ただそれぞれパッケージを作りました、それぞれストアに公開しました、それだけだとよく考えてみると、今までで、まあ、Windows Phone 用のアプリを作りました、 Windows 用にアプリを作りました、それぞれ出しました、状況は変わらないんですよね。なんかユニバーサルっていうか連結感がないというか、つながり感がないで、やっぱりそれぞれ用にパッケージしたアプリケーション、それぞれにストアが上げるだけだと、そのまんまだとそのメリットというかないわけなんですね。まあ作る側はかなりコストは削減されますけど、で実はストアに登録したときに、これとこれは同じユニバーサルアップだよという連結をしてあげるんですね、ストア間で。今の状態は、今後ね、このストアが統一されればこんなことはやらなくて済むようにはなるわけですけど、今の段階でいくと、このストア間のこのアプリとこのアプリはユニバーサルアップで同一アプリだよという連結をしてやる。そうするとですね、そういった開発の時点でのいろんなメリットが受けられるようになります。で、ちなみにもうこのシステムというか、まあもちろん動いてます。で、ストアアプリのところに真ん中のですね、フォンとタブレットのアイコンが重なっているアイコンがありますが、これが表示されたときには、ユニバーサルアップなので、Windows のアプリケーションに対して Windows フォンのアプリケーションがありますよ、もしくは Windows フォン側から見て Windows のアプリケーション同じものがありますよというような、メリットが出てきます。で、まあ、こういった形でやると何が一番、まあ、アプリケーションを見つけやすくなるというところ、スマホでもあるんだ、まあ、日本で、ね、電話がないのは置いといて、スマホで使えて、タブレットでも使えるんだというメリットと、ローミングって後でちょっとご紹介しますが、よくありますよね、ここまで読んだ、ここまで記録して、こっちで家帰って続きを読むみたいな、そういったアプリケーションで一回クラウドにデータを保存して、またクラウドからデータを持ってきて同じアプリケーションで読む、そういったことの連携なんかがこういったユニバーサルアップだとできるようになってきます。で、今ですね、こういったメジャーなアプリケーションもいろいろとユニバーサルアップになって提供しています。で、まあ、よく考えてみると Windows と Windows Phone の開発の話なんですね。まあ、で、現状 Windows Phone は残念ながら日本で提供されてないということなん で、そもそもストアアプリ、ストアってどうなのと、現状マイクロソフトのストアってね、iPhone とか App Store とか Google Play とか、かなりの数のアプリケーション出てますが、今数字だけ見ますと、だいたいですね、累計で45万5000本というアプリケーションの数があります。これは実はですね、ちょっと面白いひねった数字というか、 Windows Phone で30万本、 Windows の8で15万5000本という、だいたいそのくらいの数ですね。で、この数字はどこにあるかというと、 Microsoft by the numbers というところを検索してみてください。ここにですね、 Microsoft のこういった数字ばっかりを表示してくれるサイトになってるんですね。ちょっとあるかな、今、ちょっと待ってくださいね、マイクロソフト、ちょっと、よいしょ、マイクロソフトバイザナンバーズ、よいしょ。で、ここ行きますと、まんまですけどね、結構皆さんがいろいろと知りたいような数字が、おお、来てくれ、あった、来て来て来て、はい、 タイルでトップページみたいなんてところですけど、例えばこうクラウドでね、Azure 使ってるのが、この11ミリオンというのはどの数字か分からないですけど、例えばこれですね、これが15万5千本、Windows ストアにあるアプリケーションの数です。で、これが Windows Phone のアプリケーションの数、これ今足しただけなんですね。これリアルタイムにどんどん更新されてきますので、ぜひ興味あったらここを見て、結構面白いです。マイクロソフトのいろんな数字が書いてますのでね、業務に役立てそうだったらちょっと使ってみてください。はい。で、Windows Phone のアプリケーションをね、やっぱり日本から出しても、まあ、とはいえ、いろいろ報道とか出てますよね。シェアが低いとか 5% とか 10% とか。で、まあ、イタリアとかいくつかの国では、10% とか 20% 近くいってる国もあるんですが、実際、まあ、日本でね、アプリ公開してもっていうところはあります。で、まあ、残念ながら日本の市場では残念なところなんですが、まあ、海外でもそんなにシェアが高くないというリアルはあるんですが、実際ですね、アプリケーション自体で見たらどうなるかということで、リアルな生データをこれ持ってきました。僕の作ったアプリケーションです。で、公開したアプリケーションなんですが、昨日高の時点でダウンロード数が、65万本ぐらいのダウンロードになってます。で、Windows Phone にインスタグラムがなかったんですね、最初。インスタグラムがなかったんで、じゃあインスタグラムのパチモンみたいなのを作ろうと思って作ったのが最初です。で、最初の方に作って、その後ですね、仕事が忙しくなっちゃって全然更新をしてないっていうところなんですが、おかげさまで右肩上がりでずっと結構時間かかりましたけどね、1、2年かかって最初30万本とかですけど、で、面白いのはこの右上の内訳ですよね。内訳です、国を一生懸命僕が一個一個調べて入れたんですが、左側の真ん中の一番最後の端っこの真横の数字、あそこがジャパンですね。ジャパンの数がリアルな数でいくと多分ね、5000本ぐらいです。65万分の、5万本のうちの5000本。まあ、この状況なんで仕方ないと思いますが、US がやっぱり一番多いですけど、結構 UK とかブラジル、イタリアなんかは、Windows Phone が結構、人気で買われてるので、意外と多いです。で、やっぱり新興国が増えてきてですね、前は実は3割ぐらい、1年ぐらい前は3割ぐらいが US だったんですね。それが、時々こういうふうに見てみると、だんだんだんだんですね、US1 個で勝つというよりは、どちらかというと、いろんな国から少しずつダウンロードされて、こういう数にいってるような傾向があります。で、そういう意味では、で、アプリケーション自体は実は日本語版と英語版のハイブリッドで出してるんですね。各国語版なんてやる余裕も言語力もないんで、とりあえず英語版と日本語版だけで出してるんですが、フランスだろうが、やっぱりドイツだろうが皆さん英語版で使ってくれるんですね。で、皆さんもそうじゃないですか。だって英語版のアプリケーション普通に Android とか iPhone で使うんでしょ、なんとか。だから英語版とりあえず出しておくと、結構やっぱりいろんな国からフィードバックとかダウンロードいただけます。で、実際のところ Windows のストアってどういう状況かって言うと、大体今もう200カ国以上です。ストアに上げるときに国を設定するのは大変です。一括でボンと全部ってみんなやっちゃうんですが、200カ国以上超えてます。言語自体は100言語以上です。まあ、言語増えてもね、対応できないのは非常に困るんですが、要はそれだけの国にストアが配布されてるんですね。 Windows Phone 使われてます。なので、実はまあ確かに市場的に大きなパーセント、スマートフォンの市場からするとやっぱりまだまだ足りない部分はあるんですが、アプリケーションのフィールドとして見た場合はですね、実は使ってくれるユーザーはそれなりの数はいるということで、ぜひですね、ちょっとやってみようかな、今 Windows のアプリケーションを持って Windows Phone やってみようかなという方は、ぜひ英語版で海外向けに出してチャレンジをしてみてください。ちなみに課金モデルはもちろんですね、優勝アプリケーションを作れば73のモデルですので、100円のアプリケーションを皆さんが出したら、1本売れると70円が皆さんの方に、30円がマイクロソフト側に入ってきます。ちなみにこれ2万5000ドル以上売り上げると、そのパーセンテージが 80% 皆さんの方になってきます。パーセンテージが上がるんですね。はい。それからプレミアムモデル、アプリケーション無料で、それで例えばログイン、実際に別のサイトで有料の月額ログインをやっていただくと、アプリケーションとして使えますよ。なんだろう、新聞系、日経さん の新聞なんかはそういうウェブで課金モデル、有料の会員になってアプリケーションで使えると、そういうモデルもあったりします。それからアドモデルですね、アドセンターのコントロールが標準でありますので、それ使っていただいてもいいですし、もし皆さんが持ってるアドの コントロールとかあったらそれは使っていただいて構わないです。サードパーティーの皆さんの独自のアドを使った場合には基本的にはマイクロソフトは一切関与しないので 100% インカムは皆さんの方で管理していただければ OK というモデルになっています。それからもちろんね、いわゆるアイテム課金、アプリ内課金ってありますけど、アイテム課金のモデルとその API はあります。アイテム課金のモデルを使えば基本的には課金のめんどくさいところは全部 Windows Store の方でアプリが売れたのと同じ処理をやってきますので、収益管理という意味ではアプリ内課金というのは非常にやっぱ楽ですね。やっぱり世界中のアプリケーションの売り上げの中でやっぱり特に日本が顕著ですけども、ゲームのアプリの課金というのがかなりのパーセンテージを占めているので、それも日本のアプリケーションがやっぱり大多数を占めているんですね。なのでこの辺の仕組みというのはうまく、それはゲームではなくてアプリケーションの中でも機能を追加するっていうことに対していわゆるアイテム課金を使うのが多いので、ぜひそういったものもぜひチャレンジしていただきたいと思います。はい、こんな感じですね。じゃあ実際にですね、開発はどうなるかというところをお話したいと思いますけども、アプリケーションのプラットフォーム、ストアの場合ですね、いくつか皆さんの好きな言語を使っていただくことができますので、VBC#.net 系のものがいいければそれでもいいですし、CC++ 系がいいければそちらも。で、今 JS と HTML5 で、実装することができますので、ウェブアプリケーションの開発者の方はそっち使った方がエントリーポイントとしては楽かもしれないです。で、ちなみに C を使ったから早いとかいうことはないです。全くないです。なので早そうだから C を使うという選択肢はこのプラットフォームでは基本的にはないと思ってください。よくあるのがオブジェクティブ C で作ったアプリケーションのコードをできる限り再利用してから部分的に C を使うなんていうケースはたまに聞いたりしますね。はい、でこういう環境で作ります。で基本的には開発環境は、多分ここにいらっしゃる皆さんはもう社会に説法だと思いますが、ビジュアルスタジオ2013入れていただければ OK です。それで起動環境としては、ローカルネイティブで動かして、もしくはシミュレーターを使って、マルチないろんな解像度のテストをすることができます。でもし、Windows Phone の開発これからやってみようかなと思った方ですね、同じく Visual Studio 2013の環境で OK です。ただしエミュレーターですね、今のところ OS は別ですので、シミュレーターエミュレーターを使ってやるんですが、エミュレーターは Hyper-V 仮想環境の、上で Windows Phone を動かして、作る環境になりますので、 Hyper-V が動かないとエミュレーター使えないんですね。ということは Windows 8.1 のプロフェッショナル以上じゃないとできないというところがありますので、それだけ注意が必要です。で Windows Phone の実機を使ってデバッグをする場合には、どこぞからですね、デコードでもらった端末を実機と開発環境として使う場合っていうのはこういうふうにつないでいただいて、先ほどちょっとご紹介した開発者登録をしたアカウントでこの端末のアンロックをしてやると、開発環境として使うことができますので、その点だけ一個注意しておいてください。はい、じゃあ実際にですね、ちょっとデモをやる前に先にユニバーサルアップの構造っていうところを見ていただきたいと思いますけど、さっきちょっと図でやりましたよね。基本的には共通部分だけでアプリケーションを作ることができますが、 Windows Phone 固有とか Windows 8固有の部分とかあった場合はそれを実装してあげればいいです。で、ユニバーサルアップのアプリケーションを作った場合、ソリューションっていうのはこういった3つのプロジェクトの、まとまったソリューション構造になります。一番上が Windows 8.1 のプロジェクト、真ん中が Windows Phone のプロジェクト、一番下が共通プロジェクトですね。で、ここでアプリケーションをコンパイルして実行します。そうすると Windows 8の環境としてアプリケーションをコンパイル実行した場合は Visual Studio は 8.1 のコードの部分と共通コードの部分をガッチャンコして、そこでコンパイルをしてアプリケーションのパッケージを作ってくれるようになります。今度はこれどうやって切り替えるかというと、メインのプロジェクト、スタートアッププロジェクトをどっちにしますかっていう切り替えだけなんですね。で、スタートアッププロジェクトを今度 Windows Phone にしてやると、Windows Phone と共通の部分をガチャンコして、実は Windows Phone のアプリケーションを作ってくれるようになります。で、別に全部共通で済んで別にそれぞれ固有はないよって言ったら、それぞれ固有のコードのところにソースコードはなくても OK です。共有だけで済むものだったら共有だけでそれぞれのアプリケーションを作ることができます。 よく考えるとすごいことなんですね。要は全く違うアプリケーションのプラットフォームで全く違うテクノロジーでネームスペースも何でもみんな違ったところが同じソースコードで全部共通化できるというのはやっぱりこれは大きな進化だと思います。であとちょっと出ましたけども、ちなみにユニティですね、 3D のゲームでもう今メインもう主力となっているユニティですけども、ユニティのアプリケーションもユニティも環境も今 Windows Phone、Windows 8にもすでに対応しています。ユニティのプロの環境を持っていただく方は追加投資なしにそのまんま Windows 8、Windows Phone 用のアプリケーションをプロジェクトを生成してアプリケーションを作ることができるんですが、今ユニティの 4.3 になって 4.3、4.5.3 のベータからですね、ユニバーサル Windows App として生成することができたので、両対応のアプリケーションのプロジェクトをユニティからも生成することができるようになります。実は本当の意味で iPhone、Android とかいろんなプラットフォームを含めて一番マルチに対応しているアプリケーションのプラットフォームとしての一つがこのユニティになりますね。はい。で、もう一つ補足ですね。この辺はいや。じゃあ実際にデモでご紹介をしていきたいと思います。ここからでもいきますね。まあそんなに難しいデモはやらないです。はい。今、ゲームを1個何度かご紹介してるんですけども、ゲームを1個作っていきたいと思います。で、どのゲームかっていうとですね、私の環境に今これから作るんで環境にないんで、今ちょっと Windows Phone に同じ種類のゲームがあるので、ちょっと Windows Phone を見せますね。Windows Phone のこれ2048っていうゲームです、はい、今ちょっと私の手元にある Windows Phone ね、私の手がポチポチって見ている、こうやってですね、こう画面スライドさせていって、こういうふうに同じ数字が重なるとこう倍々になっていくですね。結構これハマります、このゲームをですね、作っていきたいと思います。よいしょ。はい。じゃあ今空の何も中身ないですね、中身ないプロジェクトになってます。これを見せるよりは左側の、ドキュメントアウトラインで、まあ、グリッドしかないですね、いうところになります。ここにですね、いくつかのユーザーコントロールがあります。これピースというちょっとごめんなさいね、右見にくいんですけど、ユーザーコントロールとしてピースが作られています。どういうものかというと、ここにもコンパイル、一回コンパイルしましょうか。ビルド、ソリューションのビルドをします。で、ここにある、ユーザーコントロールがコンパイルされて、プロジェクトの方に、VS の方に登録されます。ここに、ちょっと見えますかね、ピースとゲームパッドという2つあります。で、ピースですね、さっきのパーツのユーザーコントロールです。ピーって落とすと、ほら、かわいい。自分で言うな。はい。あ、こうやってダメですね。でちゃんとですね、プロパティがあって、デフォルトプロパティがちゃんとあるので、プロパティ変えると、9と変えると数字が変わる。8、7っていうふうなピースがあります。まあ、これはですね、ゲームの中で使うんですが、じゃあ、ゲームですね、どうやってやるか。ゲームパネルをここに持ってきます。レイアウト全画面にします。これで完成です。完成なんですね、ゲーム。じゃあ実際にやってみましょう。シミュレーターでゴー。このソースコードはちょっといつそのうち公開しますので、ぜひ見てやってください。私のかなり汚いコードですけども、でこういうふうにしてですね、アプリケーションができるようになります。見て分かる通り、これはあくまでも純粋な Windows 8のアプリケーションなんですね、になって作られています。はい。じゃあここでですね、ユニバーサルアップということで Windows Phone の対応をしていきたいと思いますので、ここで、ここでソリューションですね、ごめんなさい、 Windows 8のプロジェクトのところでですね、 Windows 8のプロジェクトのところでやるんですね。 Windows 8のプロジェクトに対して Windows Phone の 8.1 を追加します。で、追加と共有プロジェクトも作るよと、ユニバーサルアップ化しますよということになりますね。はい。そうすると、さっき見ていただいた構造のままですね、Windows のプロジェクトに Windows Phone のプロジェクトが足されて、もしくは共有部分がありますよ。Windows Phone のところには AppXAML という一番アプリケーションの最初に起動される XAML のファイルと、メインの画面となるこの 画面のファイルがあります。それからアセットがいろいろありますね。これをさっき言ったように、じゃあ Windows Phone でやるとどうなるかということで、これをですね、スタートアッププロジェクトにやってます。初期状態で Windows Phone のプロジェクト追加するとどうなってるか、せっかくなんでデバイスでやってみましょうか。デバイスで、実機デバイスでやっていきましょう。はい、実行です。でコンパイルして転送するわけですね。これあの Windows Phone 8.1 の機能のプロジェクトマイスクリーンという Windows Phone の画面を USB 経由で転送するやつですね。あれ、もう一回いくかな。はい、プロジェクトマイスクリーン来てますね。今真っ黒です。何もないです。そうですね、プロジェクト自体は空なので、つまり空のプロジェクトが追加されるので、これをですね、あのユニバーサルアップのお作法に従って作っていきます。まず固有な部分いらないですから、アップザムル消しちゃいます。右クリック、削除、削除。メインページドットザムルいらないので削除です。はい、で Windows 8のところにあるアップザムルとゲームパッドとメインページとピース、これをですねシェアのところにガバッと持ってきますね。はい、でこれ持ってったので全部削除で、アプリケーションのメインが全部こっちに来たんですね。で、あとフォントを使ってるので、フォント自体もこれ移動でもうそのまま持っていっちゃいますね。はい。見てわかる通りですね、アイコンのファイル以外はですね、全部ソースコード共通部分に持っていっちゃいました。で、この状態で、まず Windows 8のアプリケーションをスタートアップにして、同じように先ほどと同じように実行しています。共通部分に移動しただけですので、コンパイルの処理自体は同じなんですね。なのでちゃんとゲームとしてはきちんと成り立ってこういうふうに遊ぶことができます。で Windows Phone の方、あごめんなさい、ね、再起動しちゃった。 Windows Phone の方で今度試すとなると、 Windows Phone をスタートアップにしていただいて、これで実行します。ソースコードは一切手を加えて変えていません。で Windows Phone の方でやってみますと、ちゃんとですね、こっちの Windows Phone の環境でちゃんとアプリケーションができてですね、もうこのまんまあのストアに出せそうな勢いのところまでこういうふうに出てきます。これがいわゆるユニバーサルアプリケーションの、まあ、実態というか機能なんですね。こんなふうにしてアプリケーションで、もし例えばメイン画面をやっぱり縦長横長合わせたければ、それぞれの環境にメインページをコピーこういうふうにしてやって、それぞれ用の環境にカスタマイズしてやれば、それぞれ用の環境にある方が優先して使われることになります。で思いっきりね、 Windows Phone と Windows 8側でかなりもう内容が違うというところになれば、それぞれにソースコードを置いてあのカスタマイズすればいいんですが、ちょっとだけずっと長い処理がある中のここの部分の処理だけは Phone と8で挙動を変えたいと言った時ですね、その時のためにソースコードをやっぱそれぞれ置くのは非常にこうあの手間がかかる。なのでそういった場合にはあのソースコードの場合はですね、 ifdef の環境でこういうふうにあの ifwindows app と ifwindows phone app のこういった実装の仕方を使えば、あのソースコードレベルで処理を変えることができるようになります。ちなみにこのやり方というのはユーザーインターフェースがザマリン、あごめんなさい、ザマリンじゃない、ザムルの環境の方ではないんですね、 ifdef 的なものっていうのは。でザムルの環境ではどうやってるかというと、あのちょっとこれは資料がないんで口頭だけで申し訳ないんですが、ビジュアルステートマネージャーという機能でステート画面のパターンをですね、いくつか定義することができるんですね。ビジュアルステートでフォン用の状態、8用の状態という状態定義をすることができます。それでソースコードのこの機能を使って、Windows だったらばそのビジュアルステートの Windows 側のモードを使う、Windows Phone だったら Windows Phone 側の定義のモードを使うっていうふうに、 XAML 側で両方定義したやつの切り替えをソースコードでやってやると、 UI もこういうふうに同じように切り替えができるようになります。まあそういうのだけあるっていうことだけ覚えていただければいいと思います。まあこんな感じでできます。で Windows Phone、 Windows あのアプリケーションユニバーサルで ありますけども、なので今は Windows の8のストアアプリを作っていただいて、今後ね、例えば Windows のアプリケーション、Windows Phone が日本に来たらとか、これからですね、ちょっと余力出てきたから、じゃあちょっと海外向けに Windows Phone やってみようかって言ったときに、 今 Windows 8のストアアプリを先に作っておけば、あれにプロジェクトを追加するだけで Windows Phone 用の対応はいつでもできるんですね。なので、今から最初から2つっていうんではなくて、とりあえず片方を先にやって今後マルチ対応していこうというふうな流れを考えていただくと一番やりやすいのかなというふうに思います。はい、あとはですね、より良いということで、ぜひもしアプリケーションユニバーサルアップとして作った場合に試していただきたいのが、ローミングという機能なんですね。Windows Phone とかアプリケーションを使ってて、例えば会社で電車の中で何か読んでます、途中まで。で、家帰ってから続きを家のデスクトップ、違うマシン上の同じアプリケーションで続きを読むみたいな。その状態ですね。前のアプリケーションの状態一回クラウド側に保存して、それをアプリケーション起動したときにクラウド側から読み直して続きを情報を復帰する方法です。で、その方法を提供している機能がローミングという機能です。簡単に言うと Windows アプリケーション、Windows のアカウントに紐付けられているOneDrive のストレージを使って、データを保存してデータを読み出すということをやるだけです。ただ実装はものすごい簡単です。ローカル変数に保存してローカル変数から呼び直すみたいな感覚でいいんですね。つまりこのソースコード、通常変数だと変数に何とかイコールピッてデータをやれば変数に保存されますけど、ちょっとああいう書き方でホゲっていうキーワードに対してデータを保存すると、実はローカル変数に保存しているような感覚なんですが、実はこの時点でワンドライブに保存されるんですね、ホゲのデータが。で、下のソースコードでホゲのデータを読み出すとワンドライブにあるものからデータを読み出してくれる。なのでアプリケーションが別のデバイス間であっても、同じアプリケーションで同じアカウントであればそのデータを自分で使い回すことができます。で、ちょっとデモになってないかもしれないですけど、ちょっと見ていただきましょうかね。今の実装したものですね、テキストボックスがあって保存読み込みます。で、保存を押すと今やったデータそのまんまですね、データという、変数名みたいなもんですけど、データというキーワードでテキストボックスの内容を一回ワンドライブに保存します。で、今度はボタン1で読み込みってやると、ワンドライブのところにあるそので一旦保存したものを、読み込んできてテキストブロックに表示するというものになります。で、これをですね実際に実行します。ソースコードこれだけです。画面も地味です。デモも地味です。でも拍手は欲しい。 いいんですよ。で、一回これで保存します。これはローカル変数に保存したように見えてワンドライブに保存してある。それで読み込みってやると保存したのが出てくる。いやいや、おかしくないこのデモ本当かよっていうのは、本当にワンドライブに保存されてるか。で、実際のところですね、これテストっていうか、最終的にはアプリケーションがストアにあって、ストアでユニバーサルアップの連携をすると、実はこのアプリケーションと Windows Phone のユニバーサルアップ間でも同じデータを使うことができるんですね。なのでぜひこの辺の検証は本当にそうなのっていうところは、皆さんストアアプリにアプリを公開してぜひ試していただければいいと思いますが、もうソースコードを書く感覚的にはこれだけでローミングっていうのは使えます。もちろんオブジェクト型なので、今テキストでやりましたけど、普通にオブジェクト型でクラスでまとめてボンと渡してやれば、ある程度固まったデータなんかもやり取りすることができるようになってます。はい、それからですね、時間があるかな、ちょっとブレンド の機能ですね、私がブレンド好きなんで、知ってる方はよく知ってる機能です。データのですね、サンプルデータのデザイン機能ですねをご紹介しようかな。はい、ツイッターのクライアントとかそういったアプリケーションとか作ってる場合ですね、データのリストを表示する UI っていうのが、非常にデザインをするというのは非常に面倒くさいんですね。で、生データがないのでデザインする方っていうのは、要はここのデザインっていうのは、HTML みたいに書いてみて実行してみてデザインがきれいになってるかというのをやらなきゃいけない。で、要はコード開発がコード開発で、やっぱりリストデータの表示のデザインの部分っていうのはデザインの人が進めていきたい。そのためにサンプルデータを作ってデザインができるという機能がビジュアルスタジオについているもう一つのブレンドというツールで提供されています。で、どうやってやるかというと、ここですね、 ここのプロジェクトに、あ、ごめんなさい、ありがとうございます。よくやっちゃうんですね。もう時間がテンパってくるとすぐこうなっちゃうんで、はい。ここでですね、右上のところで、サンプルデータ1個作りますと、こういうサンプルデータの名前作ってくれますので、今ここにプロパティが3つありますね、プロパティが3つあるんですが、これがみんなですね、テキストと文字列型と、文字列型と画像なんですね。で、例えばこれの文字列で、サンプルも何パターンかあるので、いろんなパターンですね、名前とか、それからこのパターン、例えばデータ、これはですね、例えば会社名とかで、画像はそのまま画像でいいですね。こういったサンプルデータを作ってくださいってやります。そうするとですね、サンプルデータ、どういうのが出てくるかっていうと、ちょっと拡大をちっちゃくしましょうね。はい、こういったサンプルデータが出てきますね。はい、多分ですね、このデータのサンプルデータの機能を知っている方はですね、表示されている内容が違うと思います。デフォルトではですね、英語の、内容なんですね。英語の名前とか英語の内容なんですが、こういうふうに日本語データにちょっとなっています。で、このデータをどういうふうにリストで表示するかというと、このグループをですね、ここにこういうふうに持ってくると、おっとっとっと、背景が、グリッドは白でしたね。これを黒に変えましょう。はい。こういうふうなデータ、リストデータが一気に出来上がるんですね。あとは、ここのブレンドの機能ですね。ブレンドの機能を使って、アイテムの、ここのレイアウト機能を一個一個変えていけばいいです。なぜか、徳倉さんが安納さんになっているという、まあ、ここはサンプルデータなので、気にしなくていいんですが、ここの部分を、例えば文字を、30ポイントにしましょうとか、ですね、ここの内容のところをこれをですね20ポイントにしましょうとかっていうように、これで一個一個のレイアウトをこういうふうに定義してやるとですね、ちょっとあれですけど、ちょっと文字が上に行っちゃってますけども、こんなふうにして一個一個のレイアウト定義をしてやって実行すると、まあある程度もうスクロールしてリスト表示をするようなアプリケーション、あ、ちょっと面白いアイコンです。こういうふうなアプリケーションがですね、そのまんま作ることができます。で、あとはここのデザイン変えてやればいいんですが、これはあくまでサンプルデータを表示しているだけなんですね。なので最終的にはこのサンプルデータは使わないですよっていうような、定義ですね。サンプルデータ実行時に使わないですよというここのチェックを外してやって、あとはリアルな生データを、例えば RSS リーダーみたいなところから RSS で引っ張ってきて、そのデータの塊をこのリストに渡してやれば自動的にデータを表示するという機能があったりします。ブレンドにはいろんな非常に便利な機能等々がありますので、ぜひこの辺はですね調べて使っていただければいいかと思います。で、Azure とか使えばですね、プッシュサービス、当然クラウド連携してプッシュ配信等々の機能を使うというのが、やっぱりクラウド連携したいいアプリケーションの必須項目になります。で、Azure のモバイルサービス使うとですね、その辺のプラットフォーム全部まとめて実装して提供してくれますし、僕が一番やっぱり嬉しいのはサンプルプロジェクトをこう提供してくれるのと、もう一つこれを実装する場合のソースコードのサンプルをここに表示してくれるんですね。なのでサービスを作っていただいたら、そこの部分のソースコードだけコピペして、あとは自分のアプリケーションに合わせてカスタマイズすればいいという、非常にですね、開発者のことを考えた、プッシュ配信のですね、クラウドのサービスの機能を提供する提携形になってます。ぜひですね、まずは普通にアプリケーションを使っていただいて、今後ですね、アプリケーションのクオリティを上げるためには、こういった機能を使ってクラウド対応というのをぜひやってみてください。まあ、こういったいろんな機能があったりします。で、まあ、今日ね、時間短い中でご紹介しましたが、もう一回 Windows の、Windows のユニバーサルアプリケーションのおさらいを見ていただきたいと思います。
ビジネスの世界でもマルチデバイスの波が広がっています。コンパクト、タフボディ、ハイパフォーマンス、さまざまな種類のタブレットデバイスと連携すれば いつどんな場所からでもビジネスチャンスを逃すことはありません。そしてマルチスクリーンや大画面モニター、タッチ対応の大画面モニターなら大事な情報を素早く仲間と共有することができます。それを実現するのがアプリケーション。タッチタブレットに最適化されたアプリケーションはユーザーの最高のパフォーマンスを引き出します。もちろんその先にあるのはスマートフォン。 PC でのワークをそのままスマートフォンにもたらすことができたら大きな効果をもたらすでしょう。ユニバーサル Windows アプリケーションがそれを実現します。ユニバーサル Windows アプリケーションは PC、タブレット、スマートフォンすべてに対応したアプリケーションのための基盤です。ユニバーサル Windows アプリケーションは移植のための基盤ではありません。
ここ大事です。
あなたが作ったたった一つのビジネスロジックがさまざまなデバイス上で動くための基盤です。クラウドで連携すればアプリケーションの魅力はさらに引き立ちます。ワンドライブはクラウド上でのストレージだけでなく、デバイス間でのアプリケーションデータも共有できるサービスです。より高度なクラウド連携をしたいなら、クラウドを中心としたデバイス&サービスを実現する、はい、マイクロソフト Azure がプラットフォーム、サービス、さらには管理機能まで必要な全ての環境を提供します。そんなクラウドと連携したシステムはこれまでになかった場所へも導いてくれるでしょう。例えば家庭のリビング、ユニバーサル Windows アプリケーションなら近い将来家庭用のコンソールでもあなたのアプリケーションを動かすことができます。
の一番右の
あなたが作ったたった一つのアプリケーションはさまざまなデバイス上でさまざまな形で人々の力を引き出してくれるでしょう。そんなユニバーサル Windows アプリケーションを生み出す環境がビジュアルスタジオ。驚くほど簡単で使いやすいパワフルなツールがあなたをサポートします。あなたがやることは想像する、ただそれだけです。デバイスからクラウドサービス、さらに設計からテスト、運用管理まで、全ての開発はビジュアルスタジオで実現することができます。全てにつながるアプリケーションをビジュアルスタジオで。
ということで、今日のセッションをですね、まとめるとこの2分ほどのビデオになってしまいますが、こんな感じでユニバーサル Windows App っていうのがどういうもので、どのくらいで作れるのか、どんな感じで作れるのかっていうのは多分肌感で分かっていただきたいと思います。ぜひですね、まずは Windows Store のアプリを1本作っていただいてですね、そこからいろんなアプリケーションの派生をユニバーサル Windows App を皮切りにですね、やっていただければいいとかと思いましてですね、今日のこのセッションの方は終了させていただきたいと思います。ご清聴いただきましてありがとうございました。